はい、皆さんお久しぶりです。何でしたっけ？何でしたっけというか、同人文芸桜下がり急行です。しめやきです。ということで、いやー、本当に間が空きます。間が空いたのかな？わかんないですけど、なんかコメントでね、いろいろちょっと早く上げろ、早く上げろってね、急かされて、そんなに、てか、なんつうんですかね、僕個人の喋りにそんな需要があると思えないんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうかっていう、まあ、一応こうやって収録を始めてるわけなんですけど、皆さんお気づきかもしれないですけど、今回ちょっと、いつもと音質が違うな、わかんないですけどね、今喋ってる僕はわかんないですけど、いつもと音質が違うななんて思ってる方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、実はですね、今現在、いつもはですね、自室で、生意気にスタンドマイクと、なんつうんですか、ミキサーエディターミキサーミキサーわかんないけど、そんなのを繋いで、収録の方をさせてもらってるんですけど、ちょっとですね、まあこれから何回も愚痴るかもしれないですけど、ちょっと、今リアルがめっちゃくちゃなもんで、めっちゃくちゃ、ほんとめちゃくちゃなんですよ。で、それで今、ちょっとIC レコーダーっていうものを使ってですね、今、現在、車の中でですね、収録の方をさせていただいてますんで、本当に、それぐらいの隙間をうまく使わないと、ちょっと収録はできないというね、そんな状況に陥っておりますんでね、いつもに比べて音質も、音質割り、まあ、っていうか、実質、この方が音質良かったら、まあ、ちょっと問題っちゃ問題なんですけどね。けど、まあ、車の中ってことで多少、なんつうんですか、テンション的なものはね、上げていってない、言ってられるって。まあ、ちょっと噛んでます。久々の収録なので少し噛んでますけどもね。まあ、その辺の音質の方は、まあ、皆さんね、別に音質気にしてやってるかどうか、聞いてくれてるかどうか、ちょっとわかんないんですけど、ね、今回も、じゃあ、こんな感じの音質で、ちょっとやって、まあ、好評だったらね、車の方がちょっといろいろと、テンション的に、ね、隣に、隣の部屋がちょうどね、妹の部屋なんで、妹のね、ご機嫌を伺いながら、こう、こそこそ収録しなくてもいいかもしれないんでね、もしかしたらこの方法に落ち着くかもしれませんけども。というわけでですね、今回もやっていきたいと思います。今回も最後までお付き合いください。しめやきの学びの癖なめきだ。はい、改めまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。同人文芸サークル、下がり急行です。しめやきと申します。よろしくお願いいたします。はい、どうですかね。今ちょっと聞き直したんですけど、多少、なんだろう、感度が良すぎるのかな ?IC レコーダーの。ね。今の IC レコーダーの技術たるもの、すごいものがあるかもしれないですけど。まあ、というわけで、第何回かも、忘れたしというか、ね、とりあえず、これを、まあ、車にいつつ、録音しつつ、ちょっとスマホを見ながらみたいな形で進めていくスタイル。まあ、ちょっとこれはこれで、ね、慣れたら面白そうなんで、はい、していきたいと思います。何かありましたっけ？何かありましたっけ？っていっぱいありますよ。いっぱいあるんですよ、学び的には。まずですね、まあ、じゃあ自分の報告から、まあ、ていうかみんな知ってるだろうけどね、コメントにもあったしね。はい、というわけで今回ですね、第、何回ですか？何回かわかんないですけど、ほら、だいたいこうですよ。こういう、ね、パソコン前にしないと基本的に、詳しい情報がよくわからないというこの状況下でやってますけどもね。今回ですね、ノベル大賞ですね。ノベル大賞と。ちょっとね、ググりながら、携帯でググりながらなのでね、多少ちょっと。今回からですね、オレンジ文庫というですね、言ってみればその、ミレアワークス文庫ですね、電撃文庫で言うと。という、言ってみれば大人のラノベと言われている、まあ、一般系ラノベですか。例えば、まあ、富士見で言うと、富士見L文庫とか、そういうものがありますけども、そういう系の賞に、生まれ変わったですね、ノベル大賞ですね。ですね。結構前ですね、応募したの。1月とかですね。で、ようやくですね、 コバルト市場、コバルトって雑誌があるんですけども、はい、小説誌ですね、コバルト上で、二次通貨移行のですね、発表がございまして、そこでですね、私、炭焼き、応募しておりまして、今回、ノベル大賞、2015ノベル大賞とか、そんな感じかな、第何回とかじゃないかな、もしかして。あ、2015年度とかそういう扱いですね。2015年のノベル大賞、炭焼きさんは、二次通過以上しておりませんでしたね。はい。だから、一次通過ってことにし、一次通過ってことに自分の中ではね、しておこうかなと思ってますけど。いや、けど、結構二次通過以降発表するっていう形式っていうのは、ラノベだと珍しいですけど、結構一般文芸とか、純文の、章とかでは、では結構あるんですけどもね。二次通過以降から発表って、しかももう四次選考通過ぐらいまで、もう結果出てて、結局一次通過しても、一次じゃねえや、二次通過しても三次通過しても、結局もう落ちてるのはもう分かってるっていうね、結構ワクワク感が全くないね、章だったんですけども。で、今回ですね、それで、まあ、落ちた人にも多分ね、メールかな？メールで評価シートみたいなやつ来ると思うんで、これちょっとね、これを読みつつ、またね、新たな章へと、ちょっとね、まあ、言ってみれば使い回し的な、使い回し的な感じでやっていきたいと思うんですけども、結構ね、まあ、知り合いの方も、僕が知ってる方で、まあ、2名ほどね、名前ありましたんで、まあ、2名ほど名前あって、で、ラノベ勢の方が1人の、まあ、一般文芸寄りの方が1人、一般文芸なのかな？SF とかの章でもお名前拝見したことある人が一人なんで、まあ、ほんと幅広く取った割には、その一次にも、今一次は、じゃあ一次通過ですね。一次通過で終わってしまったというね、感じなんですけど、まあ、あとね、集英社なんで、ちょっと僕的にも、集英社で残って、もうちょっと困ってた部分もあったので、ちょっと、本気で評価し、本当にブログで、その当時評価シート狙いでなんて言ってたんですけども、まさにその通りになってしまったというね。まさにその通りにね、評価シート狙い通りに、マジで評価シートをもらうっていう形にね、今回なりそうですけども。というわけでね、まあ、この中に、まあ、聞いてくださってる人の中で通過した、四次通過以降が何人ぐらいかな？ 10 人とかそんなぐらいのかな？そこに残ってる人がいたらおめでとうございますということで。まあ、てか、まあ、もともと女子レーベルなわけで、女子レーベルの中にね、やっぱり入るっていうのはちょっと難しいっすよね。まあ、ぶっちゃけオレンジ文庫もまだ読んだことないというのと、単純にまあ、一般向けラノベっていうジャンルを書いているから、通過できるっていうわけでもないからね。あと、あれかな、これ、落ちたから、ぶっちゃけますけど、これ、僕が今回落ちたのって、言ってみれば、電撃で二次通過したやつなんですよね。まあ、落ちたから今だから言いますけど、電撃の小説のやつで、何つやったの？ 3000 分の何百分の1とかに入ったような、電撃で二次通過したやつだったので、名前ぐらいは載るだろうと思ったんですけど、なんか、うまくいかないですよね、そういうとこ。基本的にっていうか、電撃二次したやつって、電撃以外で全く評価されてないんですよね。実は。結構使い回ししてるんですけど、ことごとく電撃さん以外だと評価されないっていうね、一番規模がでかい賞で評価されるのに、なんかね、規模的に、電撃の10分の1ぐらいの、応募者数の中では全く評価されなかったりとか、そう、ちょっとね、どう、まあ、今、そもそも、わなび10年目？ 10 年目？え、10年目俺。まあ、10年目とかなんですけど、ちょっと厳しい。まあ、いまだにね、よくわかんないですよね。 まあそんなこんなで、オレンジ文庫結果出まして、ですね、今現在の評価待ちじゃねえ、結果待ちとしまして、まあさっき言った電撃が7月なのかな、7月にあるのと、あともう一つですね、これの正式名称がオシリス文庫官能小説新人賞とだっけ、オシリス、未だにねこのフリック入力というものになれませんけどもね、ちょっとオシリス文庫の、第1回次世代官能小説大賞というやつにね応募いたしました。これはですね、今僕がですね、ちょうど、連載しているですねオシリス文庫じゃないですね、ノクターンノベルズっていう、小説家になろうの男性向け18禁小説サイトという形のね、あのサイトがあるんですけども、そちらの方で、連載っていうか、連載限らずですね、とりあえず掲載されているものが、評価対象というふうになるらしいです。でその中で、僕が確認した限りだと、200作品ぐらい応募されてます。200作品の中でこれからでしかも早いんですよ。6月下旬にはもう、今月の下旬にはもう一時の結果が出てるというね。けどね、つみやきさんいかんせん、ウェブ小説関係の賞はもう弱いんです。ほんと弱い。一時通過したのが、ライトなラノベ、コンテストだっけ。それで一時通過はしたことあるんですけど、ことごとくけど、まあ、今回、ポイント制じゃないんで、その閲覧数とか関係なしに編集者が、こう、評価してるので、まあ、どうなんでしょうっていう感じですね。で、とりあえず、今書いてるユリ小説の方でエントリー中なんですけど、まあ、今書いてる小説が、官能ではないかな。あんまり、官能小説向けではないかなっていうね。そこまで、どっちかっていうと、なんていうんですか。まあ、今まで通りの、まあ、ユリの長編を、そのまんま、ノクターンノベルズに載せてるって感じなんで、これがどう評価されるかっていうことですよね。結構まあ、ユリ小説読みの方からの評判はまあ、いただいておるのですが、これが例えば、前もちょっと話しましたけどね、ユリ小説じゃなくて、そのまんま、ユリ小説とかの章じゃなくて、そのまま、なんですか、全体的な、エロ小説の中にユリドーンって入れられた中で、ユリっていうのが、どの程度ね、入ってくるのかっていう話なんですけどもね。まあ、その辺、ね、ちょっと、あれですね、その辺にもちょっと、まあ、期待していただいて、6月下旬に結果出たらまた撮りますかね。まだまだね、まあ、それぐらいの時には撮ろうと思いますけども、まあ、どうなることやらって感じですね。まあそんなところですね。現在、街が、評価待ち2つかな、評価待ち2つということ、評価待ちじゃない、結果日本語もできなくなってるのかって話ですね。日本語の結果待ちってなんで、日本語検定みたいなやつ受けてないですけどね。某夢まだりさんみたいな感じで受けてないんでね。けどあれちょっと興味あるんですよね、日本語検定っていうか、なんか日本人でも落ちてしまう日本語検定っていうね、てか結構資格マニアなところあるんで、まあ、資格マニアなところあるんでって、持ってる免許そんなにないですけどね、持ってる免許、普通じゃねえな、中型の限定会社免許持ってまして、あとは図書館司書資格も持ってるかな、図書館司書資格以上みたいな、その2つかな、まあ英検準2とか中3派のやつ持ってたりしますけど、まあ英検準2関検何級あれ何級持ってんの俺。4とかかな 4を持ってたかな、3持ってなかったんだよね。4とかね。まあ、資格マニアじゃねえじゃねえかって話ですけど、まあそんな感じで。まあ、けどね、資格取り行くのもちょっとね、まあそういう時間があればね、まあそういうのを考えを受けたいと思いますけども。まあっていうか、まあ正直な話、仕事して小説書いてるとね、あんまりそこまで他の小説以外のことに気が回らないというか、なんというかみたいなね、まあそんな感じになっております。で、あと最近のわらび的な感じで言うと、あれですか、ついに電撃がですね、データ入稿可になりましたんで、これが大変なことですよ。今までね、一番めんどくさい、ね、 あっていうかあれですよ、僕があの大量に買ったあの紐閉じ用の紐はもうどこに使うんだって話です。もうね靴紐にも使えないし、何にもできないしって感じですよね。それをどう使うんだって話ですけど、でね、あのデータ入稿かってことで今までより多分あの増えますよ、おそらく。電撃の今まで2000とかいくつ今回、いやつか素数出てるのが電撃とか電撃小説大賞ね、今あの 3G の回線の中、スマホをねフリック入力で慣れないフリック入力で一生懸命頑張っているわけですけども、電撃小説大賞と、ウェブ応募スタート。あ、もう応募スタートしてるんだ。もう出してもいいの？まあ出さないけど。すごいね。そういう感じなんですね。ウェブ応募スタート。応募総数とかってまだ出てないんでしたっけ？過去の。よいしょ。応募総数。よいしょ。第21回っていうのはもう出たやつのことだよね。22回の応募総数とかは一切出てない？出てる？出てないのか出てるのか。22回の特設サイトはなさげかな？まああったらあったで、後で炭焼き宛に教えていただきたいと思いますと。まあっていうか、過去の、まあいや21回でいいか、21回が、応募総数が2000いくつとか、違う、5055作品、あ、そんなあった。まあまあいろいろ、例えば、なんつうんですか。あれもイラストとコミックとかも入れて、5055。1万とかいくんじゃないですか。1万はいかないか。けど違うな。コミックとか入れなくても小説だけ？小説だけだ。小説だけで5055？まあ学校大賞とか、まあそういういろんなのが入ってるとしても、そんな感じ。はあ、これはもう狭きもんですね。これはもうさすがすごいですね。これは。ね、すごいことになりますよね。来年の電撃をね。まあ、そこまではダビしてたくねえなって、まあ、するしてるんだろうけどね。10年目、11年目の炭焼きさんが、そこには応募してる11年目の炭焼きさんの姿だって話ですけど。まあ、そんな感じかな。もうね、もうみんな頑張ってね、頑張りましょう。っていうか、やっぱり、わなび的に増えてんのかな。だから、なろうのブームによって、わなびが増えてんのか、わなびが減ってるのかっていうのはよくわかんないんですよね。あ、結局のところ、その、なんだろう。本当にその、わなびやめてっていうか、その、要は、工房をやめて、その、なろう一本にするぜっていう人は、多分増えてきてると思うんですよ。増えてきてる中で、そうやって一般の、あ、減ってるのがね、やっぱり、なんだろう、新人賞に投稿するっていう形はね。だからその分、なんだろう、その、なろうとコラボした感じの賞がどんどん増えていったりとか、今、ピクシブでも賞があったりとか、そういう方向に流れていくかもしれませんね。だから、まあ、前も、うずき君とちょっと話したんですけど、なんか、先輩あれっすか？先輩は、新人賞なんて送ってたんすかって、時代が今別に、なろうアップすれば向こうから近づいてくれるじゃねえすかみたいな、そんなことをね、どこでの会話なのかよくは全くわかりませんけどね。どの後輩がいて、どの俺が先輩だと言われてるっていう、その状況が全くわかんないですけど、まあそんな感じになる可能性はありますよね。だけど、まあ、まあ、どうだろうね。だから、その分、なんだろう、狭き門にはな、広くなったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、けど、まあ、前から言っ
ってる通りにうまいこと、そのナローで連載してるやつを、まあ、開講して送るみたいなやつが一番、あれですけどね、一番、まあ、無駄がないというか、うん。だけど、まあ、前も言ったんですけど、ナローと投稿小説の全く別物だと考えてもらわないとあれなん、もらわないとあれっていうか、俺はどの立場だったんですけど、うん、なんで、まあそこをどうするかって話ですよね。はい。まあというわけで、まあいろんな方がいろんな作戦を取っていくんだと思うんですけども、まあ皆さん頑張っていただきたいと思います。うん。すみやきさんはですね、まあさっきも話したんですけど、もうすっちゃかめっちゃかですね。もうね、帰りが、だいたい、家帰るのが11時に帰ってきて、で、朝の7時半には家を出なきゃいけないっていう、この感じ。うん。まあ、慣れてきてはいるんですけどもね。まあ、けど、その分、まあ、そう。それで、まあ、小説書く時間はいいんですよ。確保できてるんですよ、今のところ。小説を書く時間は確保できてるんですけど、ラジオを撮って、それで、編集してアップするっていう、この作業がどんだけ時間が取れないか楽しいですよ、今。だから、もう本当にコメントでもう早くアップしろ、早くアップしろってもう言われてるんですけど、まあ、この収録の後にどんだけさらに編集してアップするまでの間に俺はできてるのかが全く定かではないのでね。まあ、っていうか、基本的に、まだ小説書くペースもそこそこ確保できてるんで、だいたいその、なんだ、小説書きながらのラジオっていうのも難しいしね。まあ、そこら辺はね、まあ、そこそこね、温かく見守っていただければと思いますけどね。うん。まあ、他のラジオもあるしね。俺なんなんだって話ですよね。いつの間にかそのラジオに比重を置きすぎた自分がいるよね。まあ。けど、今ね、小説はマイペースで相変わらず書いてますんで、はい。まあそちらの方も覗いていただければな、なんて思っております。あとね、あと、うずきくんはね、もう多分そろそろアップする頃には多分情報出てると思うんですけど、新しい、新シリーズ出すと思うんで、こちらの方もよろしくお願いしますよ。明日から休校です、的な感じでね。うずき龍之介くんのですね、新しい小説で、多分、ユーリなのか、ユーリじゃないのか、ちょっとね、本人、まあ、休校ラジオってラジオでね、本人にね、聞いてみたいと思うんですけども、まあ、そんな本題よろしくお願いいたします。で、今、これで20分くらいかな。はい、もうね、自分がどんぐらい喋ってるのかもよくわかんないですな。で、今回ですね、ちょっとお便りっつうか、このラジオ宛てにもらってんじゃないんですけど、僕、もうこれもね、ずいぶん放置しちゃって、本当に申し訳ないんですけど、メールの方ね、ラジオ宛てじゃなくて、僕本人の、個人アカウントっつうか、ブログとかホームページとかに載せてるメールアドレス宛てに、ちょっとメールの方もらったんで、ちょっとこれ匿名的な感じでね、ご紹介したいと思うんですけども。まあ、で、この方がですね、わな生にも以前お便りくれたのかな？お便りくれた人だと思うんですけども、はい。で、小説のサークルに入りたいんですか？どうすればいいですか？みたいなことをですね、メールでいただきました。小説のサークルっていうのがですね、まあ、ここでは多分同人サークルってことかな？に、まあ、入りたいんですかってことですかね。まあ、多分ですけど、まあまあそういうことですよね。で、今回、このことに関しての僕が言えることは、同人サークルは入るものじゃなくて作るものですということですね。まず、僕の生い立ち的には、大学時代に文芸部っていうサークルがあります。サークルっていうか、まあ、部活がありまして、そこに入ったんですね。そこはまあ、文芸部って、まあ、皆さん、まあ、イメージ、どんなイメージがあるかわかんないですけどね。文学少女のイメージがある人もいれば、鈴宮ある日のね、長藤とかね、いう、イメージがあると思うんですけども、あれですね。皆さんが思ってるほどの文学少女は文芸部にはいませんということですね。みんな、僕ら世代はね、みんな長門あたりがいると思ってみんな文芸部入ってる連中が
いっぱいいるんですけど、いざ蓋開けてみると基本的にあの、文芸部で男しかいないですからね。男ばっかりの、基本的にあのオタクな男ばっかりですからね、基本的にね。うん、そういう、ね、文学少女的な人はね、まあいたっちゃいたけど、まあ数少ないんでね。あの女性の方がいっぱいいるんじゃないかなっていうね、あの妄想を抱きがちですけど、基本的にね、男中心のね、あの男中心のむさ苦しい、ね、あの分野なのでね、そこら辺ね、覚えて帰っていただければと思います。で、そこがですね、僕が入った最初のね、小説サークルといえば小説サークルだったんですよ。で、そこで出会ったのが宇津木隆之介であり、末武さんでありますね。まあ、小林アブトラって別のラジオやってる人ともここで出会いました。で、そこでですね、まあ、部活としまして、冊子を出してたんですね、小説中心とした。で、そこで小説を書いてるうちに小説作法を覚えてって形ですね。で、そこで出会った宇津木隆之介、他多数と、とりあえずわなびという、まあ、当時わなびなんて言葉がなあったのかなかったのかも微妙ですけども。で、そこで、小説家をちょっと目指すっていう宇津木隆之介に出会って、俺もそこに乗っかったわけですよね。無謀にもその、あんま小説を書いたことのないような、男がそこに乗っかったわけです。で、そこで初めて応募した賞が第1回ガガグ文庫ということですね。ガガグ文庫で、小学館からガガグ文庫っていうのが出て、そこで新人賞っていうのをやるらしいっていうのがさ、一番最初ですね。その一番最初の、その一番最初の、応募した賞がそのガガガだったんですね。そこにまた小説の、短編がまだね、応募かだった時に、そこに応募したというのが一番最初なんですけど、まあそのいたちは結構バナナマとか休校ラジオで喋ってるので、まあ知ってる方もまあいないかな、まあいないね。まあそうやって覚えていただきたいと思います。まあそれが一番最初の僕の、小説活動であり、しかもその頃はですね、コミティアに出てたんですね。コミティアっていう、コミティアはどういう扱いなのね。オリジナルオンリーイベントかな。基本的に二次創作とかそういうのはなし。なんか、オリジナルのがあって、そこに一緒に売る分にありとか、そんな感じでしたっけ。まあそういうのに、年一で出てたんですね。年一で出てて、年一回に出てって、そっこうで初めて、同時イベントというものに出たんですね。今からまあ18歳の時だから、今からまあ数、まあ9年前とかそういうレベルですか。9年前のコミティアに出たのが初めてですね。で、そこで、僕と宇津木くん、まあ同級生だったんですけど、僕と宇津木くんは、卒業することになります。大学を。大学というか、文芸部を、卒業することになりますね。で、そこで、初めてですね、文学フリマというイベントにですね、ちょっと遊びに行くことになりまして、で、後々ですね、僕らの大学の部活は、まずそこで、コミティアから拠点をその文学クリマっていうのに移すきっかけ、まあ、きっかけになったのが僕らの世代なんですけども、そこで、文学クリマというものに初めて行きまして、これだったら、俺たちで、サークル、っていうか、このまま卒業して、まあ、お互い小説書いていく上で何もしないのは寂しいんで、じゃあ、俺たちもやろうぜって言ったのが、当時ですね、秋葉原で、文学売り場っていうのやってたんですね。今は、東京流通センター、まあ、この前、ね、来ていただいた方、本当にありがとうございますですよ。本当にラジオね、ラジオ聞いてますって言ってくれている人が3人もいてくれたんでね、ありがとうございます。本当に、3人の方、ありがとうございました。まあ実際のね、会った時の炭焼さんの顔はね、本当に潰れたような顔をしてる。まあ、まあ、顔に関することはね、こんなとコメントでもあると思うんですけど、まあ、そんなことでね、来ていただいた方、ありがとうございました。まあ、重なるかもしれないですけど、まあね、まあ、そんな感じで。で、東京流通センターの前が、産業プラザピオって、これ、大田区のですね、産業プラザピオっていう会社ですね。その前が秋葉原ですね。まあ、一番最初はアイアンブックセンターっていうとこだったりとかしたんですけども。で、そこで秋葉でやってた時期ありまして、そこにですね、僕と宇津木隆之介で遊びに来まして、で、そこで、その帰りの電車の中で、明日から休校ですっていう、サークルを僕が、僕と宇津木で結成したということが最初でございます。で、だから、実際ですね、あと、まあ、行ってみた方はわかると思うんですけども、同人サークルって言っても、サークルって大体一人です。ね、1人もしくは2人3人ですね。そんなに大勢いるもんじゃないです。まあ、いるところはいるんだろうけどね。まあ、あと、その、割り振られる椅子とかね、2個だったりするんでね。まあ、そんな感じで。基本的に1人、サークルって1人ですね。1人なんで入るっていうところではないです。基本的に。はい。入る。で、実際ですね、まあ、募集してるサークルさんなくはないんですけど、あんまり、だから当初、足球も、
メンバー募集をしてた時期もありまして、メンバー募集をしてる時期に入ってきたのが、まあ、この、わらびのくせに生意気だって、まあ、前まで、2人でやってたんですけど、まあ、その相方のアーマサイロさんっていう方がですね、アーマサイロくんって方がですね、まあ、入ってきたっていう経緯があったりするんですけど、けど、比較的その、なんだろう、あんま募集、サークル募集をしている同人文芸サークルさんっていうのは、まず、まあ、見かけることは見かけますけど、そんな多くはないですね。っていうのは、比較的その同人サークルっていうのは、知らない人同士でやることにデメリットが多すぎます。まず、お金の関係があるんですよ。結局その、まあ、フリー、あ、いや、フリーで、要は、ただ、無料の冊子を出したとしても、まあ、要は参加費とか、あと印刷費とかでお金がかかるわけですから、そこの段階でうまく、ちょっと他人同士だと、ちょっと金銭感覚のトラブルとかはちょっとめんどくさいですね。そこは、お互い知ってる人じゃないとちょっと厳しいですね。結構、なんかまあ、昔だったんだと思うんですけど、その、調節サイトさんの融資で、同人誌出しますみたいなことをやってる方もいるっちゃいるんですけど、まあ、そういう方はそういう、なんですか、その主催する人がしっかりした人だから成り立つことであって、それで、バランバランの、例えばその、会ったことないけど、同人誌作りましょうよって言って、で、それで、会場で始めましてっていうこともなくはないと思うんですけど、それはそれですごいめんどくさい気がするんですよね。人と何か分かってる状態じゃないと、はい、で、僕、足球っていうのは基本的にリアル友人で結成されてるので、はい、だから基本的に知ってる人と立ち上げた方がいいと思いますね。あんまり知らない人の中に入ってもお金の問題とか、あとは、まあ、足球では、ちょくちょく、座談会っていうのをやってるんですけど、これは、もともと僕らがいた文芸部っていうので、合評っていうのがあったんですが、それの名残が今やってて、で、それで好き勝手、その作品について言うっていうことを今、ウェブラジオでも、まあ、配信してるんですけど、まあ、そういうことをやってるわけですけども。で、基本的にこういうことに関して、例えばお互いで意見を言い合う的なものって、本当に、リアルの関係がないと、もう、ズバズバ言って、お互いの言うことを受け入れるぐらいの関係じゃないと、本当に人間関係を壊す以外の何物でもないので、だから基本的に本当に気が合う人と組んで、小説サークルっていうのを立ち上げた方が早いと思いますね。あんまり、まあ、書き手募集ですっていうサークルさんもいるとは思うんですけど、あんまり、関わりのないところに行くのはもうお勧めしないですね。まあ、僕自身が、まあ、人見知りするのもあるかもしれないですけどね。だから、まあ、基本的に皆さん個人サークルなんでね、自分で、はい、立ち上げてみてはいかがでしょうか。ね、同時。で、あと、まあ、同人誌の作り方とか今ネットにね、めちゃくちゃ転がってますんで、ね、そういうのをウェブ、入稿とか、いろいろやり方はいろいろあると思うのでですね、ぜひその辺調べて、ね、文学フリマ小説勢としてね、盛り上げていただければと思います。そんな感じかな。結構、皆さん個人なんですよね、サークルと言いつつ。まあ、まあ、文振りに限らず、まあ、コミケだったりとか、コミティアとかサンクリだったりとか、まあ、そういうのもいっぱいありますけども、まあ、基本的にね、まあ、仲間内、もしくは一人でやった方が気が楽ですよね、比較的ね。まあ、お金の関係ももちろんそうですけど、まあ、自分の好きなようにできますからね。はい。まあ、結構、で、しかも、まあ、ゲストを集めてっていう方もいらっしゃいますけど、まあ、そこは、例えば、まあ、実際、その、冊子に、同人誌っていうのは来れば来るほどお金がかかるものなので、そこで書く、まあ、うちは完全に割り勘制度を取っております。まあ、割り勘制度っていうか、その、まあ、印刷費、参加費、みんな3、まあ、3で割って、まあ、3なり4で割って、で、っていう感じですけどね。うん。で、しかもその、あと、まあ、基本的に、まあ、赤字な世界なので、まあ、そこでの、まあ、まあ、一番めんどくさいのはお金のやり取りですね。人と人との関係の中で一番めんどくさいのがその感じですね。その、まあ、お金のやり取りだけで、その人のね、 ね、あのお金の切れ目が縁の切れ目なんて言い方はございますけども、まあそんな感じでいろんなことでねトラブルになってもあれなので、まあ基本的に書きたいことをね自分で、かといってまあ僕が、まあ、僕が恵まれてるっていうのは基本的にまあ宇月龍之介っていう人間と僕がそこまで別に書きたいことっていうのがそこまで離れてなくて方向性の違いっていうのは今のところないので、まあそこはまあうまくやって、まあ何年目6年目とかになるんですけども、まあそんな感じでまあ6年まあ5年丸5年やってきてるんでね、まあそういう方をぜひまあ見つけてっていうか、まあ身内でねいればいいんですけども、まあいない場合個人でもね、で個人とかであの出しててそこで仲良くなったサークル通して仲良くなった人とっていうこともまあなきにしもあらずなんでね、まあそこでサークルさんを結成するっていうこともねあのできますのでね、よかったら、まあ、そういう感じでねやっていただいても面白いかと思います。はい、まあそんけど文振り、あれ文振り振り返ってないかな、もしかしてあれ振り返った、振り返ってないもうそれも忘れてしまいましたね。じゃあ今回はですねそろそろ、こんな感じでいいかな。あとはまあ、コメント返しがなんか長いコメント返しがございましてね、その辺をね返してるうちに多分1時間とかねその辺いっちゃうと思うんでね、はい、その辺お付き合いいただければと思います。前回はね、あれこれってもしかして記念すべき第10回的なやつですか、もしかして、10回どうなんですか、もしかしてだけど第10回ですか今回が。あら、それだとしたらすごいことですよ。第10回か、第10回ですね今回ね。よくもまあ一人で10回も喋ってるもんだということでですね、本当にすごいことですよ。10回続けられているっていうのはね、聞いてくれている皆さんのおかげ、一人にですね、皆さんのおかげでございますっていう感じですけども、スマホでのねあのコメントの見方が全くわからないっていうね、まあこれあれかな、今度からあれかな、またパソコン収録にした方が楽かなまあ今回はねこんな感じで即席の感じなのでね、あの皆さんご了承いただければと思いやすと、コメント41276、コメント再生数276、コメント41もいただいておりますね、ありがとうございます。そうですね、あそっか、文振りからあれか、あの文振りから、ちょっとあの今再生させちゃった、文振り始まってから初から、ちょっと待ってください、はい、前のが、前のがちょっと流れちゃいましたね。もうちょっとこうか、こうすればいいのか、こうすればいいのか、あ、俺がコメントするな、ちょっと、まあ、基本的にね、よし、これでいいかな、お、何順になってんだ、これは。あ、コメントがミスれーな、スマホは。はい、これがね、多分コメントがその、なんですか、パソコンのブラウザに流れてるのとバランバランな、返し方でいきますけども、ちょっとご了承いただきます。はい、次。次というか、次が、よいしょ。あ、けど、これあれか。流れてる順に行けばいいのか。ウポーと、ね、ありがとうございます。早く更新しろ。早く、次まだなんて書いてありますけど。ね、別に僕の声にそんな需要ないでしょ。もうね、そこまで聞きたい、この声。はい。
次、住谷駅さんも新入生だそうでおめでとうございます。おめでたい、おめでたいですね。新入生、新入生入学してもう2ヶ月ぐらい経つのか、2ヶ月未だになれねえですけどね。もう仕事終わった後に電車に飛び乗って、電車の中で小説書きつつ、ついて授業して終わって帰りに小説読んで帰ったら11時で、で飯、そっから飯食って寝て起き、6時に起きて、で7時半にはまあ仕事に行くという、まあまあそんな人生、そんな人生ですよ、そんな人生ですよ。おい、まだウップできるのか、何に時間かかってるんや。だからいろいろとかかるでしょかかるんすよ。なんだろう、あ、ちなみに今これコメントを多分なんですか、時間ごとにこう相当してもらえれば同じ感じで反映すると思うんですけど、まずこれ収録するんですか。収録はまあ1時間喋ってれば1時間収録するとするしますよ。で1時間喋って、で、あ、まあ、編集に何分かかんだ、編集まあそんなかかんないか、編集まあ30分ぐらいか、30分だとして、あ、でその動画編集が終わるのにだいたい1時間ぐらいかかるのかな、1時間ぐらいかかって、で、その後エンコードって作業があるのに、エンコードに30分ぐらいかかって、その後ニコ動に登録してって考えると言うに4時間ぐらいかかるんですよ、平気で一つのラジオ上げるのに。うん4時間もかかる、3時間、3、4時間前かかってるわけですよ。まあその辺でね、もうちょっとレアルがこうね、いろいろ忙しいとちょっとね、こうやって間が空いてしまうということもありますので、コメントが消えた。コメント消えてない。大丈夫。はい。というわけで、まあ、その辺ご了承ください。次。ちょっと釣り目気味でなかなかキモい顔だね、と。キツネ目の男を少し思い出して、僕の顔に関するね、苦情のお便りね。僕の顔に対する苦情は誰に、俺に言うの俺だって親がいるんですよ。親の遺伝子と親の炭焼きパパと炭焼きママの間に生まれた炭焼きですからね。その遺伝子からどう、遺伝子から俺はどうしようかっていうね。ね、なかなかキモいか。じゃあ本当に皆さんイケメンですからね。僕以外の全人類、俺以外の全人類イケメンだから、まあしょうがないんですけどね。次。やたら酒ばっかり飲んでみたときそんなにストレス溜まってます。すごい溜まってます。はい。そろそろ何の学校に行ってるのか教えてくれ、だそうですけど、顔まで晒して今更身バレがどうの方のいう段階、身バレはしたくないですね。何の学校か、遊戯アニメーション学院夜間ノベルズ科以外ですね。あの基本的な、なんか夜間の学校だっていうのは結構言ってるから、じゃあ弱にそういうのがあるんですけどって言って、そこですかって言われたんですけど、まあそこじゃないですね、実はね。はい、だけどいい線は行ってるかわかんないけど、いい線は行ってないねけど基本的に炭焼きさんの行動範囲は今、まあ、基本的に炭焼きさんのね、一番最寄り駅は新幹線の駅なんでね、基本的にまあ行動範囲はいろいろとね、皆さんね、群馬県内の夜間だけで調べた人はね、残念でしたって話です。はい、次。好きなファミレスとカフェのチェーンを教えて、カフェ行かないです。ファミレスは、好きなファミレスは、最近行ってるのが、一体渋谷さんが行くのが、サイゼリアかガストかステーキガストのどれかですね。最近ステーキガスト行って、サラダバーをしこたま食って帰ってくるっていう、もう1000以上食って帰ってくるっていうのがね、流行りなんで、流行りというか。ステーキガストの、プリンみたいなやつあるんですけど、それすごい、個人的にすごいうまい。プリンうまい。プリン、食べ放題って言います。サラダバーの中に入ってる、デザートみたいなのあるんですけど、プリンがあるんですけど、僕が言ってるの、プリンうまい。プリンと、あと、三つ豆うまい。てか、あれだけ、死ぬほど食えるんだったら、1000円。いや、だいたい僕チキンステーキみたいなやつで900いくらのやつ食ってるんですけど、それ、まあ、消費税込みでなんか1000いくらだとしても、そのデザートとサラダとカレーめちゃくちゃ食って、1000円は安いと思う。
まあ、そんな感じですかね。次。最近は仕事、学校、小説くらいの優先順位。プライオリティ問題。仕事、学校、小説、そうでしょ普通。てか、あんまり仕事より小説ですっていう人は仕事辞めてるよね、多分ね、おそらくね。そうでしょ。仕事優先だから働きながらやってるわけだよね。ってことで、仕事よりも小説の方がいいですよって言ってる人は多分もう仕事辞めて、けどどうなんだろう、けど、そうだよね。けど仕事優先、小説より小説の方が優先ですっていう人だってバイトはしてるでしょ。まあまあしてない人もいる。まあだから、本気で例えば、まあ小説、仕事より小説だっていう人は多分今頃専業わなびやってるだろうからね。うん。まあ専業わなび羨ましいですけど、まあ個人的に。はい。けどね、わかるんですよ。専業わなびの人もその、心理的なね、いろんな例えば、まあ精神的なもので辛い部分も多分あると思うんですよ。いろいろ多分小説に書けるっていう。だから基本的に仕事を優先することによって、精神の安定を、わなび的な精神の安定を保ってるっていう部分ではあるから、まあそこはまあ、仕事を優先にした方が偉いとか、小説優先にした方が偉いとか、そういうのはよくわかんないです。次、1000円からクリアした RPG を教えて、マリオ RPG です。次、カード、RPG、ドラクエ3、ドラクエ5、ドラクエ6、ドラクエ9、マリオ RPG、クロントリガーですね。これで全部。まあ、あとポケモンですね。ポケモンはポケモン緑、ポケモン金、他多数。もうちょっと覚えてないです、ポケモン。あとは、まあ、そんぐらいかな。RPG、あれは、なんだっけ、ダンジョン系の RPG に含まれないのかな。だとしたら結構、あ、けどそこまでやってねえかな。まあまあそんなもんです。そんなやってないですね。次、炭焼きはたっくん、たくさんってことかな。たくん映画を見に行ってるけど、邦画かアニメばっかりだよね。洋画嫌いなんって書いてありますね。映画は、最近見に行けてないですね。全然リアル忙しくなっちゃって。邦画かアニメばっかりなのは、洋画嫌いなわけじゃなくて、邦画とアニメが好きなんです。ただそんな感じですね。炭焼きは B 級アニメとか V シネは結構見てますよ。 V シネはまあ、これ、後々アップされるのかな、わかんないけど、そのちょっと小林アブトラっていう人がやってるウェブラジオにちょっとシナリオとしてちょっと絡んでまして、それで人気者っていうお題を与えられたんで、そこで要は人気者の V シネをちょっと見ました。はい。その B 級アクションね、いい刺激っていうか、あんまり僕的にそのアクションに面白みを感じないっていうか、基本的にその、なんだろう、戦いにあんまり興味がない。うん。まあ、格ゲーは好きだけど。なんだろう、アクション。例えば、バトルって言われてるものに興味がない。競争に興味がない。で、まあ、面白くないじゃなくて、興味がないんです。まあ、まあ、だから、意外とそういう目線の方がよく、いいものを描けるとか言いますけどね。全然興味のない方が第三者の側で、そうやってなんかいろいろと、ね、描けるとか言いますからね。次。行ってみたいけど東京は遠い。これ文振りの話から、まあ、東京遠い、まあ、遠い方もいらっしゃいますよね。実家暮らしだと月にいくら家に入れてるの、トップシークレット。はい、次。ドベル大賞の途中経過ってウェブでは見れないような、ちゃんとコバルトの雑誌を買って確かめて、これなんですよ。確かに、ウェブで、発表はなかったです。で、今回の、7月号、6月1日発売の7月号に載ってるんじゃないかと、ね、某掲示板での情報で、僕見に行ったんですよ、6月1日に。で、なかなか見つけられなくて、で、本当は、ぶっちゃけた話で、発表だけ見たら、そのまま置いて帰ってこようと思ったんです、それだけ。で、名前載ってれば、まあ別に買ってもいいかなと思って、記念に、と思ったんですけど、今回載ってなかったから、じゃあこれ載ってなかったんですよ。でだけど僕コバルトが見つけられなくて、店員さんに聞いてまでコバルトを、忙しそうな店員さん呼び止めて、コバルトって今月号どこで、つか先月号の方置いてあったから、まだ今月号置いてないのかなっていう手で聞いて、わざわざ探してもらって、これですって言ってもらって、ありがとうございますって言ったてめえ買わねえわけにいかねえじゃん。買いましたよ、名前も載ってないコバルト。でもこれはあれか、サイン見ても書いて、読者プレゼントにね、リスナープレゼント、まあそんな誰も応募しないと思うんで、はい、やめます。次、カオス。何がカオスなのか。まあ、カオスですね。自分が応募してない賞でも発表チェックしてるの知ってます。漏れなく、発表されてる、最近は本当雑誌媒体でもチェックしてますね。純文の、賞の、 あのこの前はこの前だと何が小説現代の賞だったりとか、あとはなんか文芸賞、文学会か、文学会シリーズとかもチェックするようにしてます。あの以前あの本当にラノベとか全然関係なく1時とか2時とかの結果が出たら教えてくれるサイトさんがあったんですよ。あのなんだっけ、メルカなんだっけな、なんかそういうのであった、なんか メモだかなんかそんな名前のやつがあったんですよ。だけど急に更新が途絶えちゃって、で更新途絶えた日にちが、3月11日2000あれは何年2011年3月11日まああの日以降に更新が途絶えてしまった。小説の1時2時の結果が出ましたって言ったら、その度に更新してるくれるサイトさんがあったんですよ。だけど3月11日を境に一切更新がされなくなったという。まあ本当に今言えるのは、本当その方が無事、まあその方だけがっていうわけじゃないんですけど、本当その方がすごいお世話になったサイトの方で、3月11日を境にあの更新されなくなったサイトさんいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんで、で、まあ、できればその方々が今ね、あのもちろん更新は、まあ、してほしい、更新再開してほしいっていうのは一番の願いなんですけども、無事でさえねいてくれたらね、僕としてはすごいね、うん、まあありがたいかなって思いますね。だから最近はそんなに1時2時をなんだろう、まあ最近だとライトノベル新事情カタログさんっていうところが、まあ、細かくやってくれてるかな。まあ、そういうのを見たりとかしてますね。あとは、まあ、大体、知ってる人の、新人賞わなびさんの方のブログとか見てると、まあ、一時あったよとか、そういう、某新人賞の、スレとか見てたりとかはして、まあ、そういうのはチェックするようにしてますね。はい。緑のアンパンさん、2時も通過、そう、2時も通過しました。おめでとうございます。だから僕と、あれですね、僕もあの MF 最高2時まで通過なんで、まあ僕とりあえず僕よりはもう上に行ってしまったんじゃないのかなと思います。年だけ言ってるけど、ラノベ書き出したの30過ぎてからだから実質後輩数。あ、緑のアンパンさんコメントありがとうございます。いやいやいやいやいやいやいやいや、人生の先輩、人生の先輩はね敬うべきだと僕は思ってますからね。うん、いや本当にありがとうございます、聞いてくれて。はい、次、すみやきくんの文章はあれで完成されてると思うけど、いやいやいやいやいやいやいやいや、だからその完成されてる文章に一時落ちが一番辛いから、とりあえずあの成長途中だと思いたい、成長途中です。はい、次、王国へ続く道も面白いですよね。個人的に調子キャラはクレアさん。クレアさん最近僕はまだ全然読んでないんですけど、クレアさん出てきて、あの一旦別れたんですけど、また多分出てくるなのに、いろんなキャラがあのファンタジーの、まあ、醍醐味の一つである、多分あの別れたキャラが後々うまいところでまた出てきてみたいな、そこの辺のワクワク感もねある作品、王国へ続く道をおすすめ。あ、これホビージャパンで出ますよね後々。だからそうびっくりしたのは、あの18禁小説っていう程度になんでホビージャパン文庫から出るんだろうっていう、ちょっと個人的な、はい、どういう感じ、ちょっとこれ書籍版楽しみですね、楽しみにします。1キロバイトで500文字。あ、そうなんですね。それだと分かりやすいな。1キロバイト。じゃあ、だいたい僕が今、ロクターンズで書いてるっていうのは、じゃあ、2キロバイトアップしてるってこと？まあ、ちょっと分かりにくいんでね。次。あるある、ゲームもできるし、なんだっけ、ノートパソコンがちょっと執筆に向いてないって話かな。そうですね。次。宇津木先生とか。なんだろう、宇津木先生。まあ、あれですね。真冬の人、あ、これは、まあ、ちょっと読みますけど、ノーコメントします。真冬の人、1億円以上脱税してたじゃないですか、かっこ棒読み。はい、次。ごめん、かっぱ寿司の創業、名古屋、あ、やっぱそうですよね。なんか、群馬だったら知ってるような気がしたけど、かっぱ寿司。かっぱ寿司食べたいよ、ほんと寿司食べたい、ダイエット中。ダイエット、あ、そう、次のが、ダイエット中ならモテカ計画です。モテカ計画というか、あの単純にちょっと気にし始めたのと、まあ1年近くちょっと自己流で筋トレをやってるのがそろそろまあ結果が見えてきたのかなっていう。今んとこ何キロ痩せたのかな、12キロ落としました。だから目標はあと10キロかな、あと10キロ落とします。
作品そのものよりわなびに興味がある人種もいるんです。あ、なんか僕もそんな感じですね。なんか有名わなびさんのブログはチェックしてたりとかはしてました。まあ、今はそれほどしてないですよ。つうかツイッターそんな見てないんで、はい、次、可愛いメイドさんを雇っていやらしい目で見ないでください、気持ち悪いって言ってもらう人としての成功、そうだろうか
そうだろうか。あんまり僕あのメイド萌えっていう概念がそんなないです。言うほどメイドはメイド萌えってそんなないですね。何が萌えるのかって言われたらちょっとあれなんですけど、何がいいかな。メイドとかだったら普通に OL とかの方がいいです。なんかすごい気持ち悪い。はい、次。ファミ通の、39×34 は特に、すごい。そうなの？ファミ通の 39×34、40×34。あ、すごい。これはね、どんどん書籍じゃねえや。書式違反をどんどん出していこうっていうことかな。はい。これで前列したかな。ちょっと抜けてたらごめんなさい。ね。多分これで、ね、全部だと思います。はい。ありがとうございました。というわけで引き続きですね、ワナビのくせに生意気だではですね、すめきのワナビのくせに生意気だではですね、お便り、コメント等お待ちしております。説明欄のですね、動画説明欄のね、上の方に動画説明欄ってあるんですけど、そこにですね、メールフォーム、メールアドレス書いてますんで、そちらからぜひ、いただければですね、こうやって、まあ、お返事という形で収録させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、次回は、ぜひ押しりす文庫の結果が出たぐらいにまた撮りますので、もしくは、まあ、お便りがパンクするほど来ればっていうか、お便り来ればまあ早めに、できるだけ早めにね、まあ、今回みたいにちょっと長引かせることはないと思うんですけど、できるだけ早めに更新をしたいと思いますので、また聞いていただければと思いますのでですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、シーンじゃねえよ、シーンは明日が初回ですよね。すみやきのわなびのうっせえ生意気だ、ここまでのお相手はすみやきでした。では次回の放送まで皆さんごきげんよう、さよなら。